特集、綾瀬の教育、子どもたちの生きる力、育むのは学校、家庭、地域、市教育委員会。確かな学力、豊かな心、健やかな体、時代を担う子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生きるために、知、徳、体をバランスよく育てることが大切です。その生きる力としての確かな学力を育むことが本市の児童生徒の課題となっています。市教育委員会の学力向上への取り組みやテスト調査から見る子どもたちの実態など、綾瀬の教育の今を紹介します。また、子どもが育つ上での基盤となる家庭は教育の原点と言われています。そうした家庭の在り方など改めて考えてみませんか。生きる力と確かな学力、グローバル化や少子高齢化、技術革新などにより私たちの生活や働き方が変わり、人と人との関わりも少なくなるなど、さまざまな課題が出ています。こうした変化の激しい時代を自立して生き抜いていくために必要な力を、学習指導要領では生きる力と呼んでいます。生きる力とは、1、さまざまな問題に対応し解決する力、確かな学力。2、自立と協調、思いやる心、豊かな人間性。3、たくましく生きるための健康や体力の3つです。この3つの中で、本市の児童生徒にとって確かな学力が課題となっています。確かな学力は、基礎的な知識や技能、それらを活用し、自ら考え判断し、表現する力、学習意欲や学習習慣の3つの要素に分けられ、各学校では学習指導要領を踏まえて学力向上に取り組んでいます。学力は基本的生活習慣、家庭学習と関連が強いことから、学校での指導だけでなく、家庭での規則正しい生活や学習習慣など、保護者と連携を深めることが大切です。子どもたちが自ら進んで楽しみながら学ぶことができるような環境を作り、家庭をはじめとして地域全体で子どもの生きる力を育むことにご協力ください。全国学力テストの結果から、今年度の全国学力学習状況調査、全国学力テストが小学校6年生と中学校3年生を対象として昨年4月に行われました。この調査は、児童生徒の学力や学習状況を把握分析し、その改善を図るとともに、学校における指導の充実や学習状況の改善などに役立てることを目的としています。市教育委員会では、9月に市全体の結果を市ホームページなどで公表しましたが、教科に関する調査、国語、算数、数学では全体の平均正答率が全国平均を1割程度下回っているという結果でした。教科別では、国語は小中学校ともに漢字の読み書きや自分の考え、意見を書くことに課題がありました。算数では、引き算と掛け算の混合した整数の計算や、コンパスを使った図形に関する問題に、数学では、関数の領域で2つの数量の関係を数学的に説明することなどに課題がありました。心は豊か、家庭学習の定着が課題。教科に関する調査と合わせて行われた生活習慣や学習環境等に関する調査では、次の項目についての肯定的な回答が全国平均と同程度の割合で多く見られました。小学生、1、自尊意識、物事を最後までやり遂げて嬉しかったことがある、難しいことでも失敗を恐れないで挑戦している。2、規範意識、学校の決まり、友達との約束を守っている。質 人の気持ちがわかる人間になりたい。いじめはどんな理由があってもいけない。人の役に立つ人間になりたい。中学生、1、自尊意識。物事を最後までやり遂げて嬉しかったことがある。2、規範意識。友達との約束を守っている。人の気持ちがわかる人間になりたい。いじめはどんな理由があってもいけない。人の役に立つ人間になりたい。一方、基本的生活習慣については、普段の日に長時間テレビなどを見たり、ゲームなどをしたりしている割合が、小中学生とも全国平均よりも高くなっています。家庭学習について、小学生は学校の授業時間以外に、1日1時間以上勉強している割合や、自分で計画を立てて勉強したり、学校の復習をしたりしている割合が少なくなっています。中学生では、学校が休みの日に1時間以上勉強をしたり、宿題や復習をしたりする生徒の割合が少ないという結果でした。また、携帯電話やスマートフォンを長時間使用する生徒の割合が高くなっています。こうしたことから、家庭学習の習慣が定着していない児童生徒が多いという課題があることがわかります。問い合わせ先、教育指導課、電話 70-5660。 この記事には、各学校では学習指導要領を踏まえて学力向上に取り組んでいますのコメントで、小学校での授業風景が3枚掲載されています。4年生以上の生活習慣。市教育委員会では、平成10年度から5年おきに、本市の小学校4年生以上とその保護者を対象に、生活実態や教育に関わる意識などの教育基本調査を実施しています。25年度の調査結果から、普段の家庭学習の内容は、小学生は学校の宿題が中心で、中学生は学校の宿題に加えてテストのための勉強が多くなっていました。授業の予習復習については、小中学生ともに3割程度にとどまっていました。学校が終わった後の学習以外の過ごし方は、小中学生ともにテレビやビデオを見て過ごすことが最も多く、次に多かったのは、小学生ではゲームをすること、中学生では音楽鑑賞でした。スマートフォンを含め、携帯電話などでメールをしている割合は、小学生は低いものの、中学生では多くなっていました。ここに、25年度教育基本調査の結果が棒グラフで表してあります。単位はパーセント。普段家でする学習は、小学生、学校の宿題 94.0、テスト勉強 43.5、調べ学習 29.6、授業の予習復習 33.9、学習塾の勉強 26.4、受験勉強 5.6、中学生、学校の宿題 74.1、テスト勉強 66.1、調べ学習 45.8、授業の予習復習 32.0、学習塾の勉強 19.0、受験勉強 9.7。 学校が終わった後の過ごし方は、学習以外で、小学生、テレビやビデオの視聴 67.9、 テレビ・パソコンゲーム等 64.0、 家の外での遊び 54.4、 家での休養 52.5、 スポーツ 46.6、 漫画などの読書 45.7、 音楽鑑賞 34.7、 インターネット31.4、 友と携帯などでメール 18.4、 中学生、テレビやビデオの視聴 78.2、音楽鑑賞 68.8、家での休養 67.9、友と携帯などでメール 60.7、漫画などの読書 53.3、インターネット 51.9、テレビ、パソコンゲーム等 51.3、スポーツ 40.8、家の外での遊び 27.2。 以上、棒グラフを終わります。問い合わせ先、教育研究所、電話 70-5659。 ファックスでの問い合わせは、記事にファックス番号を記載してあるもの以外は宛先に担当課名を記入し、ファックス 70-5701 へ送信してください。